こんにちは、アンディです。ゴールデンウィーク、皆さんお出かけしました？終わっちゃいましたね。うちもね、家族旅行行ってきました。今回はね、その家族旅行 EV 電気自動車で家族旅行に行ってきたっていうお話をね、したいと思います。 EV 生活のリアルをですね、皆さんにちょっとお伝えしたいな。5月9日、10日の週末ですね、軽井沢に行ってきました。僕は横浜なんで、横浜の自宅からですね、軽井沢まで片道まあ200キロちょいぐらいですかね。大人2人と、あと後ろのチャイルドシートに赤ちゃん乗せて、で1泊2日ですけど、まあベビーカー、おむつとかね、もう荷物ね、山ほど抱えてトランクパンパンにして行ってきましたということなんですけど、まあ結論から言いますとね、なんてことない、何も起きないです、正直。まあね、分かってた結論なんですけど、本当にね、何もない。何も起きないです。もうね、本当に率直に言うんですけど、電気自動車で家族旅行、EV で遠出、大丈夫？充電は？遠出不安でしょ？充電待ちが発生してとか、もうみんな言うじゃないですか、もうね。はっきりね、言えるんですけど、実際僕ね、もう電気自動車乗っても山ほどあちこち出かけてますよ。家族連れでも何度も旅行してる。はっきり言えます。なんてことない。普通に行ける。普通に帰ってこれる。なんですよ。EV の購入考えてる方、ね、家族でお出かけ大丈夫かなとかね、いろいろ不安あると思うんですけど、まあ、何も起きないです。心配もない。ただね、この話だけだと、ふーんって終わっちゃうと思うんで、今日ね、もう一個、お伝えしたいなっていうのは、EV で山に行くのめっちゃ楽しいですって話ですね。これね、 EV 乗ってる人ならわかると思うんですけどね、ぶっといトルクでね、上りぐいぐい登っていくんですよ。エンジン車みたいにうーんってうなりながら登るとかってじゃなくてね、もうアクセル踏んだ瞬間にうおっと登っていくっていうね、山道のこのね、カーブの立ち上がりでね、車体をスッとこう前に出せるあの感じね、あれは楽しいですね。で、下りはもっと面白いんですよ。回生ブレーキをね、こう効かせながら、ブレーキ踏まないでアクセルワークだけで降りてくると。アクセルペダルのこの戻し加減だけでね、降りてくる面白さっていうのがあるんですね。ほぼほぼね、ブレーキペダルに足を乗せないでも山降りてこれるみたいなのがあったりしますね。これがね、運転してる側からするとね、なんか新しい人馬一体感があってすごい楽しいですね。そして何よりね、山降りると充電復活するんですよ。だってそうじゃないですか。だって発電しながら降りてきてんだから、こうやって。だってガソリン車でさ、ね、考えてみてくださいよ。山降りたらガソリン増えてるってないでしょ。でもね、電気自動車はあるんですよ。下りのね、要するにね、こういう高いところにいるね、この位置エネルギーをね、電気に変えてバッテリーに戻すってのができるんですよ。ね、物理法則そのままですけど、やっぱね、運転する側からするとね、おーおー、減ってそう戻ってきたよって言ってね、ちょっと不思議な面白い体験。これエンジン車では味わえない楽しさですね。なんていうね、その辺の面白さっていうところをですね、はい、今日はお伝えしたいなと思います。はい、そんなわけでね、はい、今日は横浜から軽井沢までの家族旅行のリアルをお届けしたいと思います。途中の充電どんな感じだったの？ね、ホテルで充電ってできんの？とかね、いろいろね、その辺もね、実際の写真等々見ながらお話ししていきたいと思います。EV で遠出無理でしょ？思ってる人、家族連れでできるかな、ゴルフ行けるかな、 EV に買い替えようか迷ってるなって人、今日の話ぜひ見ていってほしいと思います。それでは行きましょう。はい、まずはここからですね、自宅の充電器ですね。はい、自宅の車庫にね、こうやってね、 200V の充電器、はい、ついてまして、ここでね、昨日の、要するに出発日の前の夜から充電をしておいたという感じですね。はい。で、実際出発前の時にですね、80%。ね、充電の上限はね、まあ 80% にしておいたので、80% で止まってたっていう感じですね。なんでまあ、8割方充電入ってるよという感じで出発していくよというとこですね。で、実際ね、片道200キロぐらい走ってって、それで、まあ、時間3時間ぐらい、3時間ちょいかかるなって感じですね。 でね、これね、あのナビの画面見ると30%で到着って出てるんですけど、これね、僕の車はあの Google のシステムが入ってるので、 Google マップがそのままね、あの携帯でピッピって検索したやつをそのまま車に送信ってスマホで上でやると、このスマホで検索した Google マップの結果がですね、そのまま車に飛んでくるんですね。なんでここでスマートフォンから送信というふうに出てますけど、なんで車にですね、スマホから車に送ったって状態ですね。でね、このルートの途中でね、ここ途中で目的地のすぐ横のところに10分っていうの出てたと思うんですけど、でね、これがね、そのここまではずっと走って直で行っといて、目的地近くのここで10分間止まって充電してくださいと、そうすると目的地で 30% 残した状態で着きますよっていうのを言ってくれてるってことなんですね。でね、これGoogle の側でですね、いや目的地ついて空っぽじゃさすがにそこからどこも行けないでしょっていうところの気配りがあってですね、なんか 30% 残しぐらいになるように途中の充電スポット挟んでくるみたいな感じですね。でこれね、充電なしにした場合はどうなるかっていうと 8% で到着っていう風になってますね。なんで充電おすすめっていう風に出てました。はい。でね、まあ家族旅行なので、プライベートなので、ずっとカメラ回したりとかそういうのはしてなくてですね、ところどころ写真とかを撮りながらという感じで進んでるところではあります。それでこの残り何パーセントで着くよみたいなところはですね、その時々の走行状態とかで変わるんですよね。やっぱり電費がですね、変わるので、それによって残りの充電がどのぐらい残るかっていうところの表示もリアルタイムで変わっていくみたいな、そんなイメージですね。でそんなわけでですね、調子よく関越道をぶっ飛ばしていきまして、それで横川のパーキングエリア、サービスエリアかまで行きましたね。でこれはね、当初一番最初にその Google がおすすめしてた、10分充電していくと 30% 残りで目的地到着するよって言ってた、そこのパーキングですね。でね、この横川サービスエリアかね、峠の釜飯が買えるところね。でね、ここにまではもう順調に行ってね、赤ちゃんは途中で寝ちゃいまして、うちの奥さんとね、バカ話をしながら、はい、ドライブをしていたらあっという間に着いちゃったという感じですね。でここに着いた時の充電が 28% 残ってましたね。でここからですね、充電していきます。この e モビリティパワーのこの充電器ですね。これね、充電口が2つあってですね、この2箇所のうちの1個をガチャコンと挿しまして、それで充電をするという感じですね。ここのね、充電場所はすごい広くてですね、屋根がついてんだよね、ここね。やっぱね、雪が降るからっていうのもあってね、ちゃんと屋根がついてる充電場所ありがたいなっていう感じでしたね。うん。で、こんな感じで挿してですね、挿すと充電始まるわけです。ぐんぐんぐんと。で、これで 72kW 出てますね。この充電器ね、90kW 級の充電器なので、ABB の充電器ですね。なんで、まあ 72kW 出てるよという感じです。それで実際ですね、30分が上限なんですよね、 e モビリティパワーの充電器なんで、30分間、とりあえずはこの充電さしたままパーキングね、サービスエリアの中でですね、なんか美味しいもの食べようかなんて、あとトイレ行こうかなんて言うんで、ちょっと車から離れるなんていう感じですね。はい
はい、充電30分、無事終わりました。はい、戻してよし、 OK。はい、これね、締め忘れがちなんでね、締めて、さあ 29%
が30分で、おお、 71% まで戻りましたね。素晴らしい。はい、 71% まで戻ったんで、走行距離260キロ、走行距離260キロまで行けるようになりましたね。それでね、この e モビリティパワーの充電器ってやっぱりね、30分が上限ということになってるんで、30分に、ね、なって充電終わったら、まあマナーとしては線ね、抜いて、それで別の駐車場所に移動してっていう形になるんですよね。なんで、 ね、私もね、結構ここでのんびりお昼食べたりとかしてたので、途中でお昼食べてる途中で、あ、充電終わったねって言って、僕だけ車戻って線抜いて、で車移動してまたね、あの戻って家族と一緒にご飯食べるみたいな、なんかそんな感じでしたね。30分意外と短いんだよな、充電な。なんで充電がガソリンと比較して何分でできるとかっていう理論がすごくあるんだけど、それってあんま意味ないなと思っていてですね。要するにガソリン入れてる間って待ってるじゃないですか、ガソリン車って。でも EV の充電って、その充電してる間に他のことしてるんですよね。お土産買ってたりとかさ、ね、あとはね、トイレ行ってるもそうだし、ね、ちょっと小腹が空いたなって言ってソフトクリーム食べるのも何でもいいんだけどさ、なんかそういう、そのどっちみちガソリン車の人たちでもみんな楽しんでいる、そのサービスエリアで過ごしてる時間とか、なんかその時間の時にもう充電がされてるっていう感じになるから、なんかそのガソリンを入れるっていう数分間っていうところとの直接比較は全く意味がないなっていうふうに思いますよね。で、そんなこんな言ってるうちにですね、はい、あっという間に着きまして、はい、旧三笠ホテルですね。うん、まあ素敵でしたね。天気も良くてね、非常に美しい建築で、ここなんか綺麗に改築されたよね。なんか新館ができててね、なんか素敵な展示がされたりとかね、なんかトイレが新しくなってたりしてましたけどね、ここのカフェがね、また素敵なカフェでね、うん、あの美味しいんですよ、スイーツとかね。うん、このね、あのマドレーヌのね、あのハンバーガーっていうね、このね、二段重ねになって、これね、ほかほかであったかくてめっちゃ美味しいんですけど、はい、ペロッといただきました。はい、素敵なね、雰囲気のねカフェでね、またインテリアのね、家具とかが一個一個ね、その当時のが残ってたりして、とっても素敵ですね。うん、このね、ね、軽井沢ってね、あの別荘地にね、あの西洋人がどんどんやってきて、でその西洋人の人たちが実際に別荘で使う家具を手に入れたいんだけど、なんかどうも家具がないぞ、使えるものがないぞっていうんで、でそれでね、そのこういう風にしてね、日本古来のね、あのね、木工職人ね、このね、日光とか日光の木彫りをやってる人たちをね、連れてきて、でここでこんな風にしてね、なんか和風のこのね、装飾が入った家具を作ってたなんていうね、なんかそんな話がありますね。はい、なんていう感じで、そしてね、ここのホテルのからちょこっと車で行くとね、今度ね、素敵なね、あの白糸の滝っていうのがあってね、なんでそこであの滝を見てね、はい、あ、いいね、素敵だね、なんていう、そんな感じで、はい、心を癒されつつ、いいですね、はい、なんていう感じで今日の、はい、泊まるホテルへ移動というところになります。でホテルなんですけど、うん、ホテルについてですね、でフロントの人にもともとね、そのメールをしてあって、あの電気自動車行くから充電させてねっていうのをね、ちょこっと言っといたらですね、あの EV の充電器、そっちの、あの併設してるゴルフ場の入り口の横にあるから、どうぞ使ってくださいって言われてですね、それで、はい、こんな感じで繋いでいます。これね、よくある形の 200V の充電器ですね。 EV オーナーの方だったら、ああ、あれか、あのトヨタ通商の使いにくいやつだなって、ね、皆さんわかると思うんですけど、そうです、あのトヨタペイメントだっけ、なんだっけ、あのトヨタのアプリで払うやつね。これがまたね、認証がちょっとね、トヨタウォレットか、そうだね、トヨタウォレットで支払うやつですね。うん、これがね、またちょっとね、なんかね、手はずがいろいろ QR スキャンしてピッピッて打ってとか手はずが多いんだけど、まあでもとはいえね、これ素晴らしいのはね、時間制限無制限で使えるんだよね。そして1回660円っていう、すごく安いんだよね。だからこの日はですね、あの充電の上限をですね、はい、あの 90% までにちょっと車の設定を上げといて、そのまま差しっぱなしで一晩ホテルで、はい、温泉入ったりなんだりということで、美味しいもの食べたり楽しく過ごしましたという感じなんですね。でこのホテルに着いた時がですね、充電が 55% でした。なんでさっきね、あの横川のサービスエリアで 71% で、そこからまあ軽井沢のね、標高高いところまで山登って、なんであちこちまあ観光してとかっていうのを経て 55% まで減りましたっていう感じですね。ですね、なんでこの 55% の時点からまあ一晩ね、充電をしておくと いう感じになりますね。はい。翌朝ですね、昨日挿してあったこの充電ですけれどもね、これもう 90% まで戻ってたという感じですね。なんでまあほぼほぼ満タンの状態でまた走り出せるというところですね。これね、自宅に充電器があるとこの感覚なんですよね。あのどんなに充電減ってて帰ってきてもまあ挿しとけばなんか朝になったら復活してるよっていうね、この感覚ですね。なんでね、充電器のあるホテルに宿泊するとこんな感じでね、あの自宅の充電器と同じような感じで充電復活した状態で旅先で旅行に出かけられますという感じですね。ね、それでまあこの日はね、結構ね、やっぱりゴールデンウィークで一番最後ってところもあって、意外と車多くてたくさんの人泊まってましたね。家族連れいっぱいいましたね。で、こんな中でもですね、電気自動車充電してるのは僕だけっていうところだったんで、まあこれからね、EV 増えてきたらね、もう少しこの辺の充電器増えないと困っちゃうなっていうのは出るのかもしれないっていうところはあります。でもとはいえ、軽井沢ね、結構充電器あちこちあるんですよね。こういうね、観光地なんかに関してはね。だからあんまり今後も心配ないのかなというふうに思いますよね。だってね、実際この軽井沢から柵に降りていく途中のセブンイレブンにもこうやってね、e モビリティパワーの充電器が、急速充電器あったりとかしたんでね。なんで、ちょっとトイレに寄ってお買い物してなんて言ってる間に、またサクッと充電してなんてことができちゃったりしますよね。で、まあ、楽しく家族旅行ということで、はい。星野リゾートのこのハルニレテラスですね。うん、ここね、素敵なレストランとかね、カフェとかたくさんあって、美味しいパンが買えたりとかっていうのがあるんでね。まあなんかここで美味しいお昼ご飯食べてなんていうのをやって、それからですね、軽井沢ブルワリー行ってきましたね。このね、軽井沢ブルワリーね、これ事前予約しとくとね、ビールの工場見学できるんですよ、ビール工場ね。そして、運転してない人は一杯飲める。運転してる人は飲めないけど、缶ビールを2本お土産でもらえるっていうですね。そんなのが500円でできるよっていうんで、はい、行ってきましたね。なんで缶ビール2本もらって帰ってきました。まあ、いい天気でね、このね、浅間山を目の前に見ながら、このビールが、運転してなければ飲めるよってやつなんですけど、はい、まあ飲むのはお預けですけど、浅間山を眺めながらというところをやってきました。うん、とっても楽しかったですね。なんていうのをやってたらもう、すっかり帰り道って感じなんですけど、これ見ていただくとね、さっきホテルで 90% だったんですよ。それでね、星野の春にれテラスに行って、であちこち行って、でまたこの軽井沢のこのビールのところで、ここって隣町の柵なんですよね。なんですけど、電池がね 88%、 2% しか減ってないんですよ。これ何かって言ったら、軽井沢って山の標高すごい高いところにあるわけですよね。そこにいたわけですよ。で、そこから山を降りて、ちょっとずつ降りながら移動してきたみたいな感じなんで、あっちこっちでもう充電自然としながら走り回ってきたみたいな感じになってるんで、えらい電気が減らないんですよね、旅行中にね。なんていうね、そんな現象にもなりました。で、ここからですね、家に帰るよっていうところで、ナビを設定してみたところですね、まあちょっと渋滞してるんで3時間って出てるんですけど、213キロの道のりなんだけど、残り充電 30% 残るって言ってるんですよね。なんかね、こんな感じで、あれあれ、途中で行きはですよ、横浜から軽井沢まで来るのに200キロ走って、80% からスタートしてて、いや、途中充電しないともう残り 8% とかになっちゃいますよって感じだった。だからそれって、上りを上っていくよっていうところが折り込み済みでその数字になってたんですよね。でも帰りはね、これね、残り今充電 88% なんだけど、31% 残るって言ってるわけですよ、帰る時に。これって結局、今標高高いところにいるから、これからずっと下りながら大して電力も使わずに帰れるよっていうところがあるわけです。発電しながら帰っていけるよってところがあるんで、実際ね、これだから 31% 残し、だから行きよりも少ない電気の量で帰れるよっていうことになってるんですよね。うん。でね、実際これね、家に帰ってから夜見てみたらですね、42%残ってました。 だからね、高速道路もね、そこまでねぶっ飛ばしてね、いやドイツのアウトバーンでね180キロでね走ってたあっという間に電気なくなるんだけど、日本だと電気なくならないですね。大してね充電が減らない、本当に。だからこれでのんびり走って帰ってきて、結局 42% 残しで帰宅っていう感じでしたね。だから途中で充電いらないんですよ、本当にね。なんか経路充電がどうのとか、途中でなんか考えなきゃとかっていうのが全くなしで行ってこれたっていう感じですね。それで例えばその僕自宅で 80% まで充電してスタートしましたけど、そうじゃない場合、例えばね 30%40% で始まった場合は、まあ途中でもう一箇所行きで充電が必要だったんだろうなという感じではありますね。あとホテルでもし充電しなかった場合ね、昨日要するになんだチェックイン前の時点でホテルにね 55% でしたから、だからここからじゃあ帰るよって言ったらね、やっぱりどっかで途中で充電が必要になるだろうってことではあるんですけど、とはいえですよ、 55% の状態から帰ったとしても、まあ途中のサービスエリアで一回トイレ休憩の時に充電してそれで帰ってこれるっていう感じですよね。実際ね、僕ら帰り道ね、あの休憩寄ってコーヒー買ってとかね、なんかそんなことをやったりしてたので、ちょっと小腹空いたねとか言って食べ物買ったりとかしてね。だからその間ね、充電しなかったんですよ。別にしてもよかったんだけど、いや、帰ったら普通に 30% 残ってんだったらまあいいかなみたいな感じで、特に充電はしなかったんですけど、あえて。ね、まあ家帰って家で差しときゃいいかなってところもあったので。なので、そこで行くと、だからね、ホテルに仮に充電器がなかったとしても、まあ200キロぐらいの旅行だったら、まあ全く問題なく行ってこれちゃったなっていう感じですね。で、僕の乗ってる車の電池が73キロワットアワー乗ってる車なので、まあこんな感じっていうところはありますね。なので電池の小さい、もう少し小さい車だと、もうちょっとね、その状態は変わるかなと思いますけど、とはいえね、なんか BZ4X とかね、新しいリーフとかね、なんかその辺をお考えの皆さんは全然なんか、うん、こんな感じ、むしろもっと電気余裕あるよみたいなところで旅行できるのかなっていうのはありますよね。それでね、充電に関してはあんまりシビアにならなくていいかなと思っていて、僕もね、ズボラなんでね、よく、家に帰ってね、充電の線刺すのめんどくさくてあんま刺さないみたいなこともあってですね。で、充電がね、20% とか 30% しか残ってない状態で、箱根に行くよみたいなことがあったんですよね。ね、だからうち横浜なんで、まあ箱根まで行って、片道100キロ弱ぐらいなのかな。そのぐらいなんですけど、ただね、充電20-30% みたいな感じだったんで、ちょっとね、この時は途中で充電しましたね、サービスエリアでね。うん、こんな感じで。はい。でもね、この時もね、なんか桜咲いててね、もう、なんかサービスエリアね、地元のおじさんおばさんたちがね、多分裏から一般道から入ってこれる入り口があったりするじゃないですか、サービスエリアって。なんかそっから入ってきたね、おじさんおばさん、地元の人たちがね、なんか桜の木の下でみんなで、うん、お花見やってましたね。なんで僕らもね、桜の花見ながら、うん、ね、充電しながら、で、ここでね、ちょっと買ったなんか、ね、飲み物、食べ物とかつまみながらなんて言ってたら、あっという間に30分充電終わっちゃったみたいな、そんな感じですね。うん。だから、いいですよ。なんか、この充電の30分とっても優雅に過ごせて楽しいなと僕は思ってますけどね。なんかね、目くじら立てて、ね、充電なんか1分、2分、3分、4分で終わんなきゃいけないみたいな、そんな考えしなくてもいいのにな、なんて思っていますね。うん。そしてね、あと箱根のホテルに、まあこの時はね、ちょっとね、奮発していいホテルに泊まったんで、ね、なんかすごい素敵なお部屋でね、なんか露天風呂ついててとかでいい感じだったんですけど、いやー、箱根すごいね。こういうちょっといいホテルに泊まるとさ、もう白人しかいないの。本当に外国人しかいないんだ。だから僕ホテル入ったらさ、なんかもうハローウェルカムとか言って英語で言われるんですよ。だから僕もなんか普通に英語で応対とかしちゃって、あれこれ日本だよなみたいな感じで、全く日本人いなかった。びっくりした。多分日本人な、この ある程度値段になるとちゃんと旅館に泊まるんだろうな、こういうホテルとかではなくて、なんていうのあるけど、まあそれにしてもね、一定の値段を超えたところのホテルって外国人しかいないっていうのをね、ちょっと思いましたね。なんか宿泊中日本人に誰もホテルの中で会わなかったっていうのを知りでしたね。でね、ここのホテルはね、まあちょっとね、結構いいホテルだったっていうのもあるんですけど、あのね、ポルシェのデスティネーションチャージャーがついてたんですよ。でホテルの人に、ポルシェじゃないんだけど充電させてもらえるって聞いたら、ああいいよって言って、うん、でなんか1回1000円だよって言われて、あそうなのっていうのいいけどって言って、それで充電させてもらったんですよ。そんなわけでですね、でまたこのポルシェのデスティネーションチャージャー早いんだよね。3キロじゃなくて6キロ、もうちょい早いのかな、すごいね早いんですよね。でね、あの夜寝る前に繋がしてもらって、で朝出発する時にはもう 90% まで戻ってましたね。これもね、非常に快適っていうね、うん、でホテルの方のご好意でね、うん、まあ今回は充電、負けといてあげるよ、いいよとかって言って、別になんかお金も取られずに充電させてもらえたみたいな、そんな感じではありましたね。でね、箱根に行くとね、毎回面白いなと思うのが、箱根の山の上のね、要するに箱根駅伝の最終のゴールの芦ノ湖のとこだよね、山登ってちょっと降りたとこね、そこから山を降りて小田原とかそっちに降りてった時に、高低差こう降りておくわけですよね、高いとか低いところに。そこをナビで設定すると、目的地に着いた時の電池の残量の予測が今の電池量よりも増えるって結果が出るんだよね。要するにこうずっと降りて発電しまくってって到着するっていう状態になるんで、だからこれ今ね、画面でちょうど 84% なんですよね。これ箱根の、要するに芦ノ湖のすぐ横のところにいる状態なんですけど、でこの 84% なんですけど、目的地設定したこの鈴廣のかまぼこの里ですね、あの小田原のとこね、要するに箱根から山を降りてったとこ、要するに箱根駅伝のその山の区間が終わった後の中継所のところだな、うん、そこまでのナビを設定すると13キロ山道降りてきます、23分っていうところで 87% の充電が残るよってなってるわけ。今の充電 84% なのに、ってことは目的地に行って山を降りてってで 3% 分、要するに燃料が返ってくるっていうね、これはやっぱ面白いよねっていうのはありますね。でね、実際着いた時ね、 87% どこじゃなかったんだよな、もっと発電してたから 90% くらい戻ってきた、だからね、 90% ぐらいで着地してたから、だから実質 6% ぐらいの充電っていうところが、まあ山を降りて戻されたっていう感じになるわけですよね。というわけでね、横浜から軽井沢 EV で家族旅行行ってきた話、あとね、箱根の山道充電が戻るよなんていうお話お届けしました。率直に言います、何も不便ないっすね。赤ちゃん連れて荷物パンパンで山道走って温泉入って無事帰ってこれます。充電待ち、まあそうそうないよ今ですね。 EV で家族旅行不安でしょ、充電大丈夫、遠出できんの、大丈夫です、もう動画見てもらった通りですよっていう感じですね。なんでまあ片道500キロとかになるとちょっとね、いろいろ考えなきゃいけないことあるのかもしれないけど、少なくともなんか2、300キロのお出かけ、まあ350キロぐらいまでかな、そのぐらいまではまあそんな苦労なく普通に行って帰ってこれるよって感じですね。で途中のね、パーキングの充電とかもさ、なんかね、結局トイレ行ってなんか食べてとかってやってたら、おお、もう30分充電終わる時間だってなってるっていう、その感じです。なんで EV の買い替えね、迷ってる人、 EV どうしようかな、 EV 買おうかなと思ってる人、ね、充電インフラもうちょい整ってからかなとか、いやー次の世代のバッテリー出てからとか、もう少し様子見てからとかね、なんか言ってる人多いと思うんですけど、まあ問題ないかなって僕は思いますですね。だからね、朝満充電でね、こう朝つないでいたらもう充電されてるよっていう気持ちよさとかさ、ガソリンスタンドに頼らなくていい日常とかさ、あと山道ね、トルクでぐいぐい登っていく面白さとかさ、あと下りでね、充電が戻ってくる感覚とかさ、 なんかね、そういう楽しい時間ね、こっち側においでっていう感じですね。なんでまあ心配しなくていいよ、こっち側来たら思ってるより楽しいよっていうね。うん、で家族旅行もね、なんかエンジンブルブルしないしさ、ね、乗り物酔いもしにくいしさ、ね、静かでさ音楽も楽しく聴けるしさ、ね、なんかねそんな感じでね、とっても快適だなと思いますね。ね、何しろさ空気のいいところに行ってさ、ね、車の中でこうやってナビ設定してとかやっててもさ、アイドリングで排気ガス出してないからね、そこはねやっぱね罪悪感少ないよね、ありがたいなと思います。なんでね、迷ってる人はね一回試乗だけしてもいいかもしれない。今ね半日借りられるサービスとかさ、あとディーラーがね2泊3日とか1泊2日で貸してくれるサービスなんてねやってるところもあるから、なんかねそんなのぜひお楽しみいただけるといいのかなと思いますよね。あとは乗らずに批判してる人ね、この動画見てみると、あ、なんか意外といけるなって思ったと思うんですよね。だからさ、なんか航続距離足んないとか充電が大変とかさ、イメージだけで語るのもうやめよう。だって実際楽なんだもん。だって見てみ、今の動画って感じですよね。うん、で冬は使い物にならないだろうとか言っても、そんなに充電なくガーンって目減りしないからっていう感じですっていうとこですね。なんで今回の動画で見てもらったこれがリアルですよ。横浜軽井沢ね、片道200キロ、家族3人ね、で制限の多い赤ちゃん連れての旅行とかさ、山道あってとかさ、そんなんでもな、もう不安も不便もないですよ。ただの事実ですね。僕のなんか偏見なんとかとかもないです。なんか批判するんだったら一回乗ってからにしてほしい。乗った上でそれでも自分には合わないっていうんだったら、それはしょうがない、それはもうそういうものなんだけど、試しもしないでああだこうだ言うのはどうなのって感じですよね。お寿司を食べたこともないのに生の魚を食うなんて野蛮人だなんて言ってるさ、海外の人に対してさ、なんだよって思うんでしょう。そんな感じと一緒ですですね。はい、というわけで EV で家族旅行のリアルお届けしました。はい、楽しいからこっちにおいでっていう感じです。はい、それじゃあまたご覧ください。アンディでした。